聖書を読みます。最初に旧約聖書から。旧約聖書1123ページですが、イザヤ書の40章3節から8節までを読みます。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。呼びかけようと声は言う。私は言う、何と呼びかけたらよいのかと。憎なる者は皆草に等しい。流らえてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。次に新約聖書から、マルコによる福音書第13章28節から31節まで、新約聖書の89ページです。マルコによる福音書第13章28節以下。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じように、あなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく。これらのことが皆起こるまでは、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。祈ります。天地万物の作り主、歴史の支配者でありたもう全能の父、生ける誠の神よ、2004年の最初の始日に私たちをこの礼拝に呼び集めてくださいましたことを、あなたの恵みと信じて深く感謝いたします。クリスマスの喜びが持続する中で、明後日私たちは顕現祭を迎えようとしています。そして一人子イエスの栄光が全世界に現れたことを記念いたします。どうか闇の中にあなたが照らしてくださった光が全世界に届きますように。イラク戦争で、またイランの大地震で、さらにパレスチナにおける泥沼のような暴力の連鎖によって、あるいは他のさまざまな苦しみによって、絶望のどん底にいる人々に主イエスの恵みの光が輝きますように。すべての人がこれらの苦しみにもかかわらず、希望を失わないで生きることができますように、あなたが導き守ってくださるように心から祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。病める友を支え、癒しの御手を伸ばしてください。見守っているご家族を力づけてください。孤独な人々、人生の悩みを抱えて苦しむ友、しばらく教会から遠ざかっている方々を顧みてください。 お年を召された方々や新しく生まれたばかりの幼子を優しく守ってください。外国で暮らす友やこの国で生きる外国の人々にあなたの守りをお与えください。旅にある方々の旅路の平安をお守りください。教会学校の愛する子どもたちがこの年も健康を守られて成長することができますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々に今年あなたの恵みが豊かでありますように祈ります。神様、今日でブッシュさんのこの教会における実習が終わります。どうか兄弟がここで経験されたことを十分将来に生かすことができますように、特別にあなたの導きと祝福を祈ります。そして母国ドイツの教会を祝福してください。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださって、一年の歩みを始めたばかりの私たちの信仰と希望と愛を新たにしてくださいますようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。まず皆さんに明けましておめでとうございますと言いたいと思います。私はここでしょっちゅう日曜日ごとにお会いする皆さんには年賀状を差し上げないことにしてるんですが、皆さんの方でもだんだん分かってくださって、わざわざお書きにならないように、成長されたように思います。いずれにせよ皆さんに新年のお喜びを申し上げたいと思います。しかし皆さんの多くは明るい希望にあふれて新年を迎えるというような気分にはなかなかなれなかったんじゃないでしょうか。この世界にはつらいことが多すぎます。で、毎年大晦日になりますと毎日新聞の下の方のよろく欄という小さなコラムに、いろはかるたが載るんです。多分社内でみんなで頭をひねって考え出したものだと思いますが、なかなか傑作がありまして、要するにいろはかるたのパロディ版です。で、2003年を振り返ってみんなが考えたらしいんですが、それを読みましてもどうも今私たちの住んでいるこの世界は問題が多いということを感じさせられます。大部分は苦い笑いを誘う、いわゆるブラックユーモアでありまして、例えば食に関する不安を表したものに恋煩いというのがありました。いわゆる恋煩いに魚の鯉を当てたものです。養殖されていた鯉が大量に死んだ、そのことを示しています。それからもう嫌米国牛というのがあります。これはもう言うまでもなく BSE のことですね。それからイラク戦争関連ではイラク難儀だというのがありまして、ちょっとなまってるんですが、それから穴蔵では不繊維というのがありました。負は否定の負ですね。繊維は戦う心です。穴蔵では不繊維で、これはもちろんフセイン大統領が穴蔵で捕まったということを皮肉っています。全文読みの球場落としで、これは小泉首相の詭弁でありまして、イラクに自衛隊を派遣するにあたっての彼の 憲法の全文を読んでくださいというあの有名な言葉ですね。全文読みの窮状落とし。それから北朝鮮問題では拉致が明かぬ6カ国協議というのがありまして、拉致にいわゆる拉致問題の拉致という漢字を当てています。国内の話題では濡れ手で米やさくらんぼ、昨年は農産物の盗難が非常に多くございました。農民の皆さんが一生懸命長い年月をと労力をかけて作ったお米や、他の果物や農作物をごっそりと盗んでいく人々が今年は例年なく、昨年は例年なく多かったように思います。濡れ手で米やさくらんぼ、それから総裁人事ドロドロ公団という、これはもう言うまでもなく道路公団の、ドタバタを示しています。運転よいよい高速バス、よいよいというのは酔っ払うという漢字が当ててありますが、高速バスをご利用になる方はご注意が肝要です。視聴率下位の職失い、これはテレビ局の不正の問題ですね。円につけ込むオレオレ詐欺なんていうのもあります。でいずれも私たちの現代の世界の混迷ぶりを示したものです。で私たちがそれを見ながら、私などはニヤニヤするんですけれども、心の底では何かヒヤッとしたものが走る、そういう感じでした。明るい話題も少しはありました。しかし全てはスポーツ関連です。それ以外に明るい話題というのはありませんでした。未完の大器世界新で、これは水泳の北島選手ですね。それからルーキー松井また松井で、これはアメリカの大リーグのことです。谷涼子になりました、やわらちゃんの話ですね、田村涼子選手が結婚されました。そしてもちろん夢叶いトラファンランブ、この中にも熱烈なタイガースファンがいらっしゃいますが、そういうのがあって、暮れはあけぼのっていうのがありますが、これはやや苦しい。彼は K1 というスポーツに転向して、無様に負けました。でこういうのがあって、まあ多少は明るい話題もないわけじゃないけれども、スポーツの世界では、しかし一般の私たちの生活の中で話題になったことというのはいずれも暗い、私たちを、なんて言うんでしょう、何か冷え冷えとした気持ちに誘う、そういう話題ばかりでありました。でこうした重苦しさの中で、私たちは新しい歩みを、年の歩みを始めたわけであります。ですからローズンゲン、皆さんのある方々もお買いになった日々の聖句という聖書を読むための手引きの本ですね。もともとはボヘミア兄弟団が作っている、毎年作っているローズンゲンという小さな本なんですけれども、それが選んだ今年の年頭の聖句は、年間の聖句はマルコ福音書の13章31節でありまして、イエスは言われる、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。でこの聖句について考えることが、今年の私たちにとっては重要な意味があると、そう思われます。で以下、今日はこの聖句についてお話をしたいと思います。よく似た聖句がイザヤ書の41章の8節にあります。でこれは先ほど読みました。腐 草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つというものであります。でイザヤはそこで、身近な草とか花を取り上げまして、そういう自然現象の中に命の儚さが見られる。6節から7節には、肉なるものは皆草に等し、長らえてもすべては野の花のようなもの、草は枯れ、花はしぼむ、主の風が吹きつけたのだ、この民は草に等しい、草は枯れ、花はしぼむ。そう申しまして、それと対比して、私たちの神は常しえに立つと、そういうふうに神の言葉の確かさ、また永遠性、それを強調したのでありました。これに対してマルコの方は同じような言葉なんですけれども、そしてその中にイチジクというような自然現象も入っておりますけれども、基本的には歴史的に考えています。イザヤもそうですが、いくらかニュアンスがあの場合は違いました。マルコの13章というのは、全体として後期ユダヤ教の黙示文学的な考え方を色濃く反映した箇所でありまして、一般に小黙示録、小さな黙示録と呼ばれておりますけれども、その中心にあるのが終末論です。でマルコが、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないというふうに申しましたのもその意味です。終末論的な意味です。でそこで終末論とは一体何かということについてお話をしなければなりませんが、でこれについては実は昨年ヨハネの黙示録に基づいて連続の公開説教をいたしましたときに、その中でたびたび触れました。で大雑把に申しますと、そこの終末論というものの考え方の第一の特徴は、直線的な時間の考え方、直線的な歴史観です。の歴史は繰り返すなんていうふうに言いますけれども、そういうことも私たちの感じとしてはないわけではありませんが、日常的な感覚から言っても二度あることは三度あるなんて申しまして、同じようなことが繰り返されているという感じを私たちは強くすることがあります。例えば人間の愚かさですね。一向に良くならない、同じようなバカなことを繰り返している。でそういう時に私たちは歴史は繰り返すなんていうふうに感じます。感じますが、全く同じことが繰り返されているというわけではない。私たちの歴史には始まりがあって、そして終わりに向かって直線的に進む。したがって一時一時ですね、今この時、今日の一日、そういう時には取り返しのつかない固有の意味があります。で私たちはよく、なんとなくこんなことを言います。今日はこのことはできなかった、でもいいや、明日やろう。でも同じ時っていうのは二度とありません。今日できなかったことを明日ちゃんとやれるかどうか、それは誰にも分かりません。でそういう意味で私たちの時というのは一回的です。ただ一度だけです。昔ある歴史家が、書く瞬間は神に直接するというちょっと難解な言葉を申しましたけれども、その気持ちが私たちにはよくわかります。今というこの時は今しかない、一つ一つの瞬間が神様と直接につながっている、そういうふうに私たちは考えるべきでありまして、その考え方は終末論というものの、まあ、いわば大事な内容なんですね。歴史は 直線的であるということです。しかしさっき歴史には始まりがあって終わりがあるということを申しましたけれども、その始まりも終わりも偶然に委ねられているわけではありません。それは神様の御手の中にあります。愛と義の神、その神の御手の中にあります。ですからヨハネの黙示録では、イエスが私はアルファでありオメガであるということを申しました、言われました。アルファというのはギリシャ文字の最初です。オメガというのはギリシャ文字の最後です。歴史の最初にも真ん中にも最後にも主イエスが共にいたもん。で、偶然とか無意味とかそういうことではないのだということを終末論的な考え方は私たちに教えています。でマルコ福音書の13章にはそのような終末論が展開されている。そのことは皆さんもすぐお気づきだったろうと思いますが、まずその終末に先立ってさまざまの印が現れる。4節、さっきの13章の4節にそう書いてあります。さまざまな印が現れる、つまり前兆ですね、終わりの前兆です。例えばメシアを自称する者があちこちに現れて人を惑わす。私たちの国でも朝原彰晃というような人が現れて人々を惑わしました。7節には戦争の騒ぎや戦争の噂が人々を不安に陥れるということが書いてあります。まるで今の世界の出来事を読んでるみたいな感じがします。戦争の騒ぎと戦争の噂。それから8節には民族と民族、国と国が互いに激しく対立するということが書いてあります。これも今の私たちの世界に至るところに見られる出来事です。地震や飢饉が相次ぐ、でこれは8節です。イランの恐ろしい地震のことを私たちは聞きましたが、イランだけでなくって至るところにそういうことが起こる。迫害とかあらゆる苦難が正しい者たちを襲う。9節、これも私たちにはよくわかります。宇宙的な規模で異変が起こる、でこれは24節から25節に書いてあるところですが、でその後で初めて世界には終わりが来るけれども、それがいつ来るかは神様以外には誰にもわからない。32節ですね。ただ最後まで耐え忍ぶ者は救われるとイエスは言われました。13節です。最後まで救われる者、耐え忍ぶ者は救われる。で救われると言われている以上、終末論というのは単純な滅びの教えではありません。で終末論という言葉は私たちの国ではしばしば非常に不吉な言葉として理解されています。要するに滅びるんだと。でそういう意味で終末という言葉がよく使われます。しかし聖書の終末論が言う終末というのはそうではありません。単純な滅びではない。現在の世界は確かに終わらなければならない。その意味で天地は滅びる。しかしそれとともに万物が更新され新しくされて最終的な救いが来る。でイエスが天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと言われたのはそういう意味です。終末論というのは実は希望の教えなのです。 すでに何遍も皆さんに申し上げたことがあると思いますが、私が若い日に、大変優れた神学者、日本人の神学者がおられまして、ある日私たち若い学生たちをじっと見て、まるでおじいさんのように優しい表情で私たちを見て、君たち終末論というのはね、希望の教えなんだよって、そう言ってくれたことがありました。その言葉は今でも私の胸の中に鳴り響いています。聖書の終末論というのは、何もかもダメになるとか滅びるとか崩壊するとか、そういう意味ではないんです。確かに今あるものはなくならなければならない、しかしその後で最終的な救いが来る。終末論というのは希望の教えなんです。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びないとイエスがおっしゃったのは、そういう意味なんです。そしてこの私の言葉、つまりイエスの言葉というのは何か、いろいろに言うことができると思いますけれども、私は二つのことを挙げておきたいと思います。神の国は近づいた、これはマルコの福音書の一番最初に出てくる言葉です。神の国、つまり神様の真実な支配。今は悪が支配しているように見えるこの世界に、神の真実な支配が来る。それは近づいている。それを彼は福音、良い知らせと言いまして、それを信じなさいと言いました。神の国は近づいた。で、もう一つは、これはヨハネの福音書に出てくる言葉ですが、互いに愛し合いなさい。で、私は新しい掟をあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。で、この二つに、集約してもよろしいのではないでしょうか。それが彼の言葉です。私の言葉は決して滅びないと言われています。神の国が近づいた、そして互いに愛し合いなさい、この言葉は決して滅びない、それがイエスのお約束です。で、その中にはすべての命は守られなければならないという内容も含まれていると私は理解しています。神様ははじめ深い愛を持ってこの世界を美しくよくお作りになりました。そしてそれに命を与えられました。そしてそれを保持しておられます。で、これが神様の永遠不動の意志でありまして、でイエスという方はこのことを言葉と行いをもって明らかにされました。私の言葉は決して滅びない、私たちはそういうふうに受け取るべきだと思います。で、さらに一言付け加えたいんですが、で私は最近アルバート・シュバイツァーという思想家の、言ったことに大変惹かれています。シュバイツァーという人は第一次世界大戦の時にキリスト教的と言われていたヨーロッパがお互いにああいう大変な戦争をしてたくさんの人が殺された、そのことにショックを受けて自分のそれまでの思想を全部これは変えなければいけないという考えに到達した人です。アフリカにおける医療伝道をした人ですね。アフリカの聖者などと言われて、最近ではあまりこのシュワイツァーのことを言う人は多くないように、そんな印象を私は受けますが、しかし彼の言ったことは 本当に大切なことだったと私は最近思っています。彼は生命への畏敬ということを言いました。生きとし生けるものの命を私たちは本当に恐れ敬わなければいけない。彼は花一本倒らず、虫一匹殺そうとしませんでした。生命への畏敬、そしてその上に倫理の基礎を据えたのです。で、彼はこう言います。以下彼の引用ですが、文化と倫理という本の中に出てくる言葉です。善とは何か。善とは命を維持すること、守ること、命を信仰すること、奮い立たせることである。悪とは何か。悪とは命を絶滅させること、命を阻害することである。単純明快です。これは真理ではないでしょうか。今のこの時代に私たちは本当にこのことを考えないといけないと思っています。ところが人類は命を阻害し絶滅しようとする。大量破壊兵器というようなおぞましいものを人類は作り出しました。お前の持ってるその大量兵器はやめろ、しかし俺は自分たちの大量兵器を開発して、それをもっともっと改良して、それを使うつもりであると、ある大国は言います。そんなことってあるでしょうか。人類はさっきの言葉を使えば同じように愚かなことを繰り返してきました。しかしこういうことはやめなければなりません。命を阻害し絶滅することは悪です。人類はこの悪に加担することをやめなければなりません。で、最大の悪は言うまでもなくテロや戦争ですが、それだけではありません。最近私たちが心を痛めていることの一つに、親や教師たちによって子どもたちに加えられる言われなき暴力というものがあります。痛い手な子どもたちが泣いています、叫んでいます。それが今の私たちの世界です。それは悪です。さらに自然を暴力的に破壊することも悪でしょう。で、昨年は繰り返し報道されたんですが、途方もない量の有毒な産業廃棄物が美しい山林や水源地に近い山奥に不法投棄されている。これは悪です。で、私たちは神様がこういう悪をそのまま放置しては置かれないということを考えなければなりません。いつかはそれに終わりをきたらせる、そういう悪に終わりをきたらせる。で、私は天地は滅びるという言葉をそのように解釈することが許されると思っています。単純に天地、宇宙、世界、それが全て滅びてしまうっていうんじゃなくて、そこで行われているこれらの悪ですね、それを神様はやめさせる、その意味で天地は滅びる。そしてイエスの言葉は、つまり神の国の福音、愛の戒め、これは決して滅びない、それが永遠に通用する私たちの掟である。 で、このことが今年も私たちに約束として語られている。で、私はその約束を皆さんとご一緒に本当に真剣に受け止めたいと願うものです。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。祈りましょう。神様、新年の礼拝を皆さんと共に捧げることが許されましたことを感謝いたします。どうかあなたが私たちに与えてくださった約束を、天地は滅びてもあなたの言葉は決して滅びないという約束を心から信じて、望みを捨てず、投げやりにならず、今年もまた力を合わせて前進することができますように、私たちを導いてください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌を歌います。469番。4節までにします。よき時間。